どうも、ダブルバイセップスの木村です。前々回で仏教が誕生するまでの簡単な流れを説明し、前回ではその全体的な流れの中から苦しみと荒行についてピックアップして説明していきました。苦しみについては、前々回で語った大きな流れとしての苦しみの概念。これは苦しみというのは相対的なもので、絶対的になくすことはできないということと、前回で語ったカースト性を肯定して仕組みを強化するために作り出された概念です。前回の放送では、カースト性を現在の価値観に照らし合わせて批判的な立場で語りましたが、この当時の考え方としては、ある意味仕方のない仕組みだったのかもしれません。というのも、今も一部の地域では当てはまるのでしょうが、紀元前の世界では、すべての人がしっかりとした教育を受けているわけではありません。当然、識字率も低いですし、物事を論理立てて考えるというのが貧民層にまで定着しているはずもありません。このような世界で治安を維持できるような社会システムを作ろうと思うと、わかりやすい考え方が必要となります。その考え方がカースト制だったのでしょう。現世で悪いことをしたら低い身分に落ちて苦労するよという考え方によって人が悪い行いをしないようにするという考え方です。また、紀元前の世界では生活に必要な最低限の労働が機械によって自動化されているわけではありませんから、誰かが肉体労働を行わなければならない時代です。この時代の肉体労働は生活に直結しているものが大半です。大量に人でも必要だったため、肉体労働に携わる人間を効率的に集めるためにも必要なことだったんでしょう。それに加えて人間社会は敵やいじめ対象を作ると、その対象以外が団結するという特徴も持ち合わせています。一度システムを作ってしまえば、いじめ対象となる人々を生かさず殺さず管理するだけで、その他大勢を簡単に管理することができるため、カースト制は効率的に統治する方法とも考えられます。また、この方式は地獄や天国といったあるかないかがわからないような世界ではなく、実際に苦しんでいる人を自分の目で見て確認できるわけですから、あの人たちのようにはなりたくない。という思いを抱かせやすかったのかもしれません。それに、いじめ対象を作ると言っても、高い身分の人がそれにあぐらをかいて、下の身分の者に対して辛く当たるという行為そのものが悪行でしょうし、それを行うことで、来世で自分が奴隷の立場になる可能性もあります。逆に、弱者に施しをするといった行為を行うことで、来世で高い身分を維持できるというシステムなので、うまく回れば効率的なシステムだったんでしょう。ただ、完全に人権は無視なので、今現在の価値観で照らし合わせるとダメだとは思いますけれどもね。このようなカースト制なのですが、うまく回ればそれなりに効率的なシステムでもあるんでしょうけれども、身分制度や組織というのは長期間続けていれば、腐敗していきます。腐敗によって強者はより強くなり、弱者はより弱くなり、その差はどんどん広がっていき、決定的なものへとなっていきます。このようにして狂い始めたカースト制に異論を唱えたのがブッダとされています。ブッダの考え方としては、悟りを得ることで輪廻転生の輪から下脱する。つまりは抜け出すことを主張しているわけで、これは言い換えればカースト制からの脱却とも言えます。では、どうすれば真理に到達できて輪廻転生の輪から下脱することができるのかというと、悟りを得たと自身で明言しているブッダの教えを体験として理解するしかありません。それでは、ブッダはどのような教えを説いたのでしょうか。ブッダ自身は、他のものには理解することができないとして、 後世に伝えるために自分で考えを体系立てて書物に記したりといった行為は積極的には行っていなかったようなので、そのような作業はすべて弟子が行っています。これは第8回の西洋哲学と東洋哲学の違いでも話したことなんですが、東洋哲学の考え方というのは、基本的には悟りを開いた本人ではなく、弟子が自分の解釈を元にして書いていきます。そして、それよりも後の時代に生まれた人は、その解釈本を読んだ上で自分なりの解釈をし、その解釈をさらに本に書いて伝えていったりします。では、なぜ悟った人間が自分の手でしっかりと説明しないのかというと、これは第13回、14回の言葉の限界でも話しているんですが、言葉は考えやイメージをそのまま相手に伝えられるほど優れている道具ではないからでしょう。言葉で悟りの本質を書いたとしても、悟りを得ていない人間はそれを読んで確実に誤解してしまいます。例えば、大乗仏教の教えの中に悪人生起というものがあり、意味は悪人こそが阿弥陀仏の本願、他力本願による救済の主生の根基であるというもので、善人でさえ救われるのだから悪人はなおさら救われるという考え方です。この考えは普通に読み取れば善人よりも悪人の方が良いと言っているわけですが、これを知識のない人が読んだ場合は確実に誤解してしまいます。人間というのは基本的には自分に都合の良い解釈しかしません。見たいものを見たいように見て、聞きたいものを聞きたいようにしか聞けません。そのため、言葉で体系立てて説明したところで誤解されるだけで余計な混乱を生むだけだと考えたのかもしれません。余談が長くなりましたが、では、どの解釈を読むのが良いのかというと、これも人によって解釈の仕方も読んでいる量も違うので、一概には言えないのですが、このコンテンツでは、般若心経を取り上げていこうと思います。取り上げる最大の理由としては、短いということです。般若心経というのは、内容が同じ大般若をコンパクトにまとめたものなんですが、大般若というのが、600巻あるらしいんです。その一方で、般若心経は同じ内容で262文字でまとめられているようなので、概要を理解するには便利なんです。ちなみに、仏教の聖典は般若経だけではなく大量にあって、正確には数えられていないようなんですが、形容詞的に言われているのが8万4000の経典があると言われているようなので、とても読んで内容を紹介してはいられません。それなら262文字で大まかに理解できた方が効率的だと思うので、こちらを紹介していきます。内容に入る前に少し余談になりますが、この般若心経をインドから持ち帰ったのが玄奘三蔵という中国のお坊さんで、この人物は西遊記の登場人物としても有名です。青天大聖という猿の悟空と沙悟浄と猪八戒の三匹の妖怪を連れて天竺を目指すことで有名なあの物語です。三蔵法師は経典をインドから中国に持ち帰るだけでなく、中国に伝わる経典の多くを翻訳したことでも有名なようです。話を戻して内容の方に入っていきましょう。この般若心経ですが、大乗仏教の経典ということになっています。仏教は大きく分けると、大乗仏教と上座部仏教の2種類に分けることができるんですが、両者の違いを簡単に言うと、ブッダの主張をより忠実に守っているのが上座部仏教で、より宗教色を強くしたのが大乗仏教です。もう少し説明を加えると、自身で涅槃の境地に至って真理を得ようと頑張ることを推奨しているのが上座部仏教で、大乗仏教は仏の教えを持って多くの人を救おうということを目的とした宗教です。上座部仏教の場合は、自身で真理に到達するために 知識や体験を得ようと頑張るのですが、大乗仏教は大衆に広げるためにどんどんと簡略化されていきます。その結果、お経はブッダの教えを理解するためのものではなく、呪術的な呪文となりますし、意味を理解するよりも紙に書き写す写経が重要視されます。そして写経した紙はお守りとして扱われます。知識を得ることや瞑想や禁欲生活といったものも必要なく、お坊さんにお金を渡すお布施が修行の一部とされ、徳が高まるとされるようになります。そのため、仏教に詳しい方は、ここで般若心経を取り上げることに違和感を感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、単純に短いことと人気が高いために現代語訳が簡単に手に入るということから、般若心経を読み解くことでブッダの主張を追っていくことにします。般若心経では、まず冒頭部分で世界は5つの要素、五運によって構成されていると主張しています。その5つは、色、受、想、行、識の5つです。一つ一つ説明していくと、色、色とは、もともとは人間の肉体のことだったようですが、その後、すべての物質、物そのもののことになったようです。受とは、感受作用、花を見て美しいと思うこと。想とは、表象作用、頭の中で花を思い浮かべるといった想像をすること。行とは、意思作用で頭の中で綺麗な花を摘み取ろうと思い、それを体を動かして実行しようとすること。そして最後の識とは、花というもの、概念を認識することです。考え方のベースとなっているのが、ウパニシャット哲学で、その中では、真理を得るためには自分そのものであるアートマンを理解することが重要という話でした。詳しいことは第9回から12回の中で話しているのですが、自分自身を知ることが真理につながるというのがベースとなっているため、この世の構成要素の5つは自分自身を5つに分解したものになっています。この5つの構成要素ですが、よくよく考えてみると、すべてのものに実体がないことに気がつきます。自分を構成している全要素に実体がないということは、人間が抱えているすべてのものに実体がないということで、人が抱えている苦しみといった概念も実体がないことを意味します。では、なぜ実体がないのか。それは、自身と同一の存在である宇宙、つまり自分の外側の世界を見てみればわかります。自分自身と自分の外の世界である世界が同じというのは、梵外知如というのを解説した回でも話しました。では、外の世界で起こっている物質的現象、つまり外の世界での色について考えてみると、自分の外の世界の物質的現象の色にも実体がないことがわかります。例えば、植物の例で言うと、種子の段階では種という名前がついています。では、種という絶対的で普遍的なものがこの世界にあるのかというと、そうではありません。種は養分がある土に植えて適切な水を与えることで発芽して成長し、植物になります。新芽が出て、葉や茎が成長し、最終的に花を咲かせて実をつけて、また種を生み出します。この世にあるすべてのものは同じで、この一連の動きの中の一瞬を取り出して、それぞれに名前をつけているに過ぎません。世界は絶えず変わり続けているわけですが、その変化の一部分だけを人間が切り抜いて、その特性に名前をつけて、カテゴリー分けしていってるだけということです。この考え方は西洋哲学にもあって、ヘラクレイトスによって万物流転と名付けられています。これらの考えはブッダかヘラクレイトスのどちらが先に唱えたのかはわかりませんが、当時このような 考えに至る地盤があったということなんでしょう。ヘラクレイトスが出した例で有名なものは、同じ川に二度と足をつけることはできないというものが有名です。川というのは、絶えず川上から川下に向けて水が流れています。また、その流れによって動植物も流されているでしょうし、生息場所を変えたりもしています。流れてくる土砂や石も川の流れによって常に配置を変えているので、川というのは常に形状を変え続けていることになります。つまり、同じ川というものは存在しないということで、存在しないものに足をつけることはできないということです。この理屈は人間にも当てはまります。人間はタンパク質部分は3ヶ月で、代謝の遅い骨でも2年で完全に入れ替わるそうです。また、生活を送っていく上で知識や経験は常に上書きされていきますし、考え方も微妙ながら常に変化し続けています。そしてその形状も成長や老いによって変化します。つまり自身を含めたこの世にあるすべてのものは常に変化し続けているわけで、同じ状態を維持し続ける普遍の状態ではないということです。では、こんな世界でも変わらずに存在し続けることができるものは何なのか。そこでブッダが考え出したのが縁起の法則です。神社やお寺にお参りに行くと縁起が良くなるなんて言いますが、あの縁起です。縁起とは、ことが起こる前にはそれが起こる原因となるものが存在し、その原因によって結果が起こり、結果が次の原因になってさらなる結果を生むという考え方で、別の言い方では因果関係とも言います。種は土に植えられて水を与えられるという原因で発芽し、発芽して土の中から顔を出したという結果によって光合成ができるようになり、といったことが繰り返されることで成長をしていきます。そして寿命が終えた植物は微生物に分解されて土へ帰っていきます。では、植物のサイクルは植物内だけで完結しているのかといえばそうではなく、実をつけることで他の動物に食べられてしまうものや、種子そのものが人間の食べ物になる米のような作物もあります。すべては縁起の法則によって溶け合いながら存在している現象に過ぎず、すべてのものは空、つまりは実体のないものということです。つまり、この世には実体がないという現象だけが存在していると言えるわけです。この世のすべてのものは空であるため、生じるものでも滅するものでもないことになります。ある側面から見た現象が生まれるという現象であっても、それは別の側面から見れば死という現象になります。米は人に食べられると死にますが、人は米を食べることで生きるためのエネルギーを得ます。植物が枯れることは植物にとっては死ですが、微生物にとっては解釈が変わりますし、微生物によって性質が変えられる土壌にとっても解釈は変わります。あらゆる出来事は汚れたものでもなければ正常なものでもなく、醜いものでもなければ美しいものでもなく、増えることもなければ減るものでもないということです。人が何らかの数が減ると認識するのは、その対象に名前をつけて特別視しているからで、その対象が減った一方で、別の何かは増えているということです。世の中は縁起の法則にのっとって、ただ変化をし続けているだけに過ぎず、故に実体はないということです。この自然現象に照らし合わせれば、人間の五感なんてものは存在しないですし、心なんてものも存在しないことになります。というのも、人間の意識というのは感覚器官を統合するために存在しているようなものです。実際に見えるから、聞こえるから、触ることができるから、匂いを感じるから、味がするからといった感覚器官があるからこそ、人はそれによって何かしら思うわけです。しかし、ブッダはその感覚器官そのものがないものだと否定します。 先ほどから言っている通り、この世にあるあらゆるものには実体がないわけですから、対象物を見て、聞いて、感じて、匂いを嗅いで、味わうといった五感も実体のないものということになります。実体のない存在を感じる五感も実体がないわけですから、それによって感じる心も実体がないことになります。これが無我、つまり我というものが存在しないという境地になります。これまでに見てきた梵外知如は、宇宙の根本原理と個人の根本原理は同一のものだから、個人の根本原理であるアートマンを理解することで、すべての物事を理解できるようになるという考え方だったわけですが、ブッダの説では、そのアートマンはないですよという主張をしたことになります。この考え方についてですが、ブッダはみんなが追い求めていたアートマンという存在がないというところにまで到達したから偉大だと主張する人と、梵我知如の考え方から進んだわけではないと主張する人に解釈が二分していたりもします。話の途中にはなるんですが、長くなってきたため、これについての詳しい説明と般若心経のこれから先の解釈については、また次回ということにさせていただきます。それでは皆さん、さようなら。